もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
はい。
最初に年齢を教えてください。
43歳。
43歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
44歳です。
44歳。お子さんは？
女の子で12歳。
はい。
次は男の子で10歳です。
と4人で暮らしてるわけですね。
はい。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
はい。同じ敷地に別棟で主人の両親が住んでおります。
はい。
で、自分の実母が4年前に亡くなりました。
はい。
で、父と私の弟が同じ敷地に別棟で住んでおります。
はい。
で、主人が出張がたまにありまして、
はい。
泊まりで。で、その時に私が実父を呼んだのですね、うちに。泊まりに来るって感じで。はい、で、それを2回ほど違う週なんですけど、呼んで泊まらしたら、義理の両親が不愉快だと。
不愉快だということを直接あなたに言ったんですか？
私の娘を通して。
あ、12歳のお嬢さんということ？
はい、直接言ってしまいました。で、その場に私もいた感じです。
面と向かってね、真面目な表現として不愉快だって言われたら、これは以前から、関係はあんまり良くなかったですよね、ご主人との両親との関係。
別棟で一緒の敷地に住み始めてるんですが、家を建てて。
別棟っていうのは何ヶ月前からですか？
4ヶ月
ぐらい前、はい、
で、その前はアパートに住んでて、その時に家を建てる時には、うちの父の部屋もあるからねと言ってくれたぐらい好意的だったんですね。
はい。
それが主人が出張に出てていない時に連れてきたのが不愉快だったのか。
そのご主人の出張というのはたびたびあるの、それともたまたま？
多い時は月に2回ぐらいですね、
うん、でいない時に呼んだことが不愉快だと。
はい。
というのはどう？
多分同じ敷地に家を建てたことによってお金を出してももらってるんですね、
はい、
それなんで嫁が好き勝手に自分の父親も呼んで、うん、孫と楽しくしてたのが嫌だったのかなって思っております。
そうか。
で、
ご主人の方のご両親からすると、はい、お金を出してるから、
はい、
自分の家のような感じだったんだよね。その上があなたが敷地全体というか、
はい、
そこは自分のような振る舞いはしたんで面白くなかったっていうことなのかね。
多分憶測なんですが、それで不愉快だって言われて、私も、
うん、
っていう感じだったんで、
うん、
主人と一緒に義理両親のところに行って4人で話をしたんですね、
はい、
で私も父親が一人でいるし寂しいって言うから連れてきたいんだよねっていう話をしたら、そこで義母がよく来れるよねっていうのを一言言ったんで、あ、これはもうダメなんだなと。
なるほどね。
で、とってもよくしてもらってたし、とても私も好きな義理両親なので嫌いにはなりたくないし、今でも好きなんです。好きなんですけど、気持ちがついていかなくて、このままだと主人との関係もおかしくなってしまうのが目に見えてるので。
ご主人も、
はい。
自分が出張中に、
はい。
人を呼ぶっていうことが面白くなかったのかな？
いえ、そこは、出張に行く前に、私が、お父さんに泊めてもいいって聞いたところ、いいよっていう感じだったんで、
うん、
主人の了解は得ております。
ああ、そうですか。ただまあご主人の場合には実際にお父さんを見てあるわけじゃない。だけどあなたのご主人の方の両親の場合には実際にあなたが敷地内で中心になるっていうことが面白くなかったのかな、
はいはい、そうなんですかね。で、今日の相談はこれからも仲良くしていきたいんですね、義理両親と。でもこの心のモヤモヤがあって、
うん、
やっぱり会話も多少ぎこちなくなるんですよね。
これ別棟っていうけど、しょっちゅう顔合わせわけ？
はい、しょっちゅう顔合わせます。で、子供も毎日学校から帰ってきたら、
うん、
庭で一緒に義理両親と遊んでます。
あ、なるほど。で、今日のあなたの相談っていうのは、そうすると4ヶ月前まではうまくいっていた関係が、
はい、
別棟とはいえ一緒に住み出したらうまくいかなくなったと。
はいはい、
どうしたらうまくいくんでしょうかっていうことですか？
はい、
わかりました。今日は心についてのエッセイ書で心理的なことをいろいろと書いていらっしゃるマドマゼル愛先生がいらっしゃっているので伺ってみたいと思います。
マドマゼル愛です。
よろしくお願いいたします。
はい、結構大変だよね、こういう状況ってね。やっぱりね、大問題でもないし、
はい、
かといってじゃあどうすればいいのかって、下手したらどんどん悪くなっていくしね。
そうですよね。
まあ、でも、うん、だいくつかね、
はい、
ポイントがあるような気がするんですよ。
はい、
まあ、一人でもここに本当の意味で成熟した人がいたらね、
はい、
全部解決できる問題だったのよ。
あ、
うん、みんながみんな成熟しきれてない、
はい、
ちょっと幼稚なんですよ。
はい、
ね、だから起点を聞かせるとか、
はい、
あとここはちょっと折れるとか、
はい、
だから相手の感情に対して真正面から受けて、はい、なんでとかいう形に持っていかない方法でやっぱり受け答えしないと、
はい、
これからずっと長く暮らしていく人なんでね、
はい、
やっぱり知恵っていうかそういうものが必要だなと。だからいい機会だと思うんですよね。
はい、
だから
ありがとうございます。うん、
あなたもだから真正直で、
はい、
真正面から物事を捉えちゃう、よく言えばすごくまっすぐな人だと思うのよ。
はい、
うん、そしてまあ変化球を覚えた方がいいってわけではないけれども、やっぱり生きる知恵っていうのかな、
はい、
やっぱりなんかやっぱり必要なところがあると思うのね、はい、まずね。それから、
はい、
義理のお父さんの立場は、
はい、
僕も分かりやすいと思うんですよ。お金も出している、
はい、
あなたのことも好き、好きって変な意味じゃなくてよ、もちろん、はい、あなたのこと好きなんだよ、
はい、
それから孫も可愛いんだよ、
うん、
そうするとなんで僕が仲間外れにならなくちゃいけないのかなという気持ちを持つのはそんなおかしなことではないと思う。はい、
うーん、
でもそのよく来れるよねとかそういう嫌味を言うのは老人臭くていかにもっていうなんか嫌な面はもちろんあるけれどもね、
はい、
まあ一応おじいちゃんの立場としてはそんなもんだと思うんですよ。
あ、
それから気になるのも旦那さんの立場なのよ。
はいはい、
旦那さんは奥さんに今日うちのお父さん来てもいい？あ、いいよって言って出かけたと。
はい、
そしてそれが思いもよらぬことで、
はい、
うちの親父とトラブルになっていたと。
はい、
旦那さんが大人であれば、
はい、
親父親父違うんだよ、俺がいいって言ったんだよとか、
あ、
何らかの、
はい、
取りまとめる立場で一番簡単な人だったんですよ。
あ、
しかし、
はい、
この人は親から本当の意味で自立していないんですよ。
はい、あ、
だからこれが揉めた時に、
はい、
あなた
は
旦那ともうまくいかなくなるような恐怖っていうか不安を抱くのは、
はい、
夫の人間的な親から自立できない未熟さを知ってるからなんですよ。
はい、
というようなことが入り混じってややこしい話になってるんですよ。
はい、
今構造を説明させていただいたので、
はい、
なんとなくわかるよね、構造はね。
はい、
そこで、
はい、
次にお尋ねですが、
はい、
あなたのお嬢さんとお坊ちゃんは、
はい、
義理のおじいちゃんとは仲いいですか、今でも？
あ、はい、仲いいです。
もう完璧だよね、そしたらね。
はい、
そうなると、
はい、
旦那さんに話して今言ったように嫁も了解取らないでおじいちゃんの方にね、
はい、
止めたのはちょっとなんか悪かったな、うん、やっぱり確かにあれだなとかいう、まあ一つ何かすぐは素直にならなくてもこういうことをするとか、
はい、
要するにね、何かやった時、例えばみんなで苦労した時、
はい、
文化祭なんか高校生とか中学生でやったでしょう、
はい、
それでやって準備していく中では、
はい、
ついカチンと A 校とか B 校とぶつかったり、
はい、
不快な思いをすることもあるんですよ、
はい、
何かやれば人間って、
はい、
しかし、いやよかった打ち上げだなんていう時、
はい、
カチンとした A 子や B 子とも、
うん、
そっと背中叩けば、
はい、
全てが評価するんだよ。
あ、
お祭りとか、
はい、
飲み会とか、
はい、
そういうことの重要性っていうのはそういうところにあるの。
あ、
具体的な提案としてですよ、
はい、
この義理のお父さんは、
はい、
はっきり言ってあなたの音を好きだと思います。愛してるとかそういうことじゃなくてよ、また、
うん
うん、好きだと思う、はい、そしてお孫のことも可愛い、
はい、
だから仲間外れにされているという残念さがあって、
はい、
そしてそれがお金も出してんのにという勝手に後でそれはかきたてられた感情であって、最初からそうだったらもっと闇な人だったと思うんですよ。
はい、
うん、だから違うと思うんだよ、うん、僕、
はい、
なのでここで打ち上げの必要があると思う。要するにチラッとそういう嫁もなんか悪かったなって言ってるよっていうような形で、最初はお父さん招かないで、はい、義理のお父さん、はい、お母さんとあなたと孫となんとかで、
はい、
もう関係なくバーベキューでも何でもいいから、
はい、
楽しいパーティーをやるべきだと思う。最初気まずくても、
はい、
そして、うん、あなたがお父さんとか言って、
はい、
肩叩いてお酌してあげれば、
はい、
全ては解決するはずです。
はい、
これが一番いいんじゃないの。
はい、わ、うん、かりました、
ね、それによって、
はい、
みんなのわだかまりが溶けていく、ね、
はい、
そしてそこで一つ嫁としておじいちゃんごめんね、おじいちゃんのことを好きなんだよというような、
はい、
おじいちゃんとこうやって暮らすことは私は嬉しいんだよというようなサインを送ってあげると、
はい、
ね、そしてお孫さんも喜ぶ、
はい、
そしてただ旦那さんにはもうちょっとなんか成長してもらいたいなって感じはちょっとあるけれども、まあ、まあそれはそれでいいでしょう、
はい、
その分優しいんだろうからきっと旦那さん
は、はい、優しいです、
ね、その分優しいと思うんだよね、
はい、
よ、だからそんな風に具体的に考えられたらどうかなと思う、はい、うん、それで一回でもそういうことやるとみんなが不思議な成長をするんだよね、
はい、うん、あ、
ぜひやってみてください、
ね、はい、わかりました、やってみます、
はい、加藤先生に買ってみたいと思います。
はい、
こういう人数が集まった時ですね、
はい、
うまくいくかうまくいかないかっていうのはそれぞれの人間が、
はい、
それぞれの自分の位置をしっかりと分かっているか分かっていないかなんですよ、
はい、
つまりあなたは嫁の位置をしっかりと分かって行動すると、
はい、
自分の位置を忘れると人間関係というのは続かないですよ、
はい、
で続いているグループっていうのは、
はい、
その人間関係の位置を、
はい、
しっかりと分かってる人なんですよ。
うーん、
要するにリーダーとしてみんなから慕われてない人がリーダーの役割をやろうとしたらすぐ壊れますよ、
はい、ああ、そうですよね、はい、
だから人間関係が長く続いてる場合っていうのは、
はい、
だいたい信頼できます。
ああ、そう言われると、はい。
で、信頼できない人がいる場合には、人間関係の距離感の分かってない人が中にいるわけですから、関係は壊れるんですよ。
ああ、そうなんですね。
だから、人間関係の距離感、
はい、
分かってるか分かってないかっていうのは、
はい、
ものすごく大切なことですよね。
ああ、すごいためになりました。
そうですか、
ありがとうございます。
じゃあ、はい、どうもこれで失礼します、
はい、すいません、ありがとうござい
ました。人間関係で失敗する人は自分と相手との関係の距離が分かってない人です。